小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は干支にちなんで馬の話をご紹介しましたね。
そうですね。馬って人間と関係が深いから、いい話がたくさんあるんですよね。
そうですね、さあ今日は久しぶりに小沢先生にリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただこうと思います。
そうですね、はい、行きましょう。
まず3通まとめてご紹介しますね、こちらは20代の女性の方です。桃子さんからです、私はラジオで聞いた昔話を家族に話すのですが、いまいち面白さが伝わりません。聞き手を楽しませるコツがあれば教えてください、そして2通目、 A 子さんからです。昔話の魅力について教えてください。小沢先生も子供の頃から昔話が好きでよく読んでいたのですか？大人でも昔話を楽しく読めるのでしょうか、そして3通目、あきさんからです。昔話の良さを友人に伝えるとき、簡潔で分かりやすく言うにはどの言葉でどんな風に伝えたら良いですか？こういったメッセージをいただいてますが、
面白いメッセージですね。それぞれ大事なことをついていらっしゃるので、なるべく丁寧にお答えしたいと思うんですけどもね、最初の方の、その桃子さんとおっしゃるのかな、20代の方のは、いまいち面白さが伝わりませんっていうね、でそれはね、楽しませるコツっていうよりもね、昔話の表現法ね、昔話って簡潔なんですよね、表現が。
シンプル。
シンプルなのね。そこのあたりをどういうふうに伝えてらっしゃるかが問題なんだけどね。最後のリスナーの方の話では、友人に伝えるとき、簡潔で分かりやすく言うにはどんな言葉でどんなふうに伝えたらよいでしょうかっておっしゃってるよね。その簡潔で分かりやすくっていう、そこがとても大事なんですね。昔話ってね、シンプルでクリアだし、それから同じ場面が出てきたら同じ言葉で伝えるとかね、それから特に3回が繰り返しがきちんと3回繰り返すとか、でその場合にも3回が同じ重さじゃなくて3度目が一番重くてちょっと長くなるんですね、それからもう一つ大事なのは、例えば馬の足切ったって言っても血が流れないとかね、そういう独特の表現法があるのね。そういうものをきちんと守ったお話を読んであげるとか語ってあげるのが一番いいと思うんですよ、よくあるのはね、お話も文学だと思って綺麗な文学に変えちゃってね、目で読んでいいような、読むのがいいような文章ね、つまり整ってて、で状況描写がきちんとされてるようなね、ってのは飽きちゃうんですよね、昔話ってのは出来事をだけ語っていくのね、しかも主人公中心なんです、で主人公の脇役、例えば兄弟だとか親とか友達とか、そういうのはね、ちらっと出てきてもすぐ消えちゃうんですよ。主人公中心の物語、それで主人公が何をやったか、でその結果がどうなったか、それだけをポンポンポンポンって語っていくものはね、そのあたりがうまくできている際はできている昔話ね、幸いって再び話すって書くんですけど、要するに書き直してあることね、そういうものを選ばれるのがいいと思うな、
小沢先生が監修されてる本だったら間違いないですよね。
そうなんです。それはね、前に福井の言葉でね、語ってくださった土地屋さんが言ってらしたけど、僕のやった福音館書店の日本の昔話っていうのは、読んではつまらないという人がいたと。読んでみたらね、それはそうなんですよ、あれは読むようにはできてないんですね、語って耳で聞くような文章になっただけ、っていうことは状況描写は一切やってないんですね、山がありましたって言うけど、その山がどんな山だったかなんて何にも説明してない。馬の足切っても血が流れたとか苦しんだとかって全然言ってない。だからそういうものを期待している方にはあれはつまんないんですよね、だけどお話で聞いたら、耳で聞いたら、あれは大丈夫なんですよね、十分それでお話が楽しめる、ですからそこの、その目で読む文学と、いわゆる創作児童文学と昔話との違いがね、分かっていただけるといいんだな、で安全なのは、自分のことを言いますけども、福音館のあの本とか、あるいはその後小峰書店というところで出した語り継ぎたい日本の昔話っていう7巻のシリーズなんですけどね、それなんかだと安全ですよね、そういうことなのね、ですからこの簡潔で分かりやすく言うには どんな言葉でどんな風に使えたり、この言うにはがちょっと気になるんだけど、うん、これはご自分で例えば面白いよと伝える時の自分の言葉遣いのことを気にしてらっしゃるのかもしれないんだね。
そう、
うん、かもしれないね。
それが昔話の良さをどんな風に伝えたらいいのかっていう、うんうん、いいのか
ね。それはね、語って聞かせるのが一番いいんですよね。あるいは読んで聞かせるというね、
うん、
お話自体をね、うん、自分が読んで聞いてもらう、うん、つまりこの本読んでごらんなさいって出すのはダメなんですよ、うん、読んだら大抵つまんないと思っちゃうね、
うん、
物足りないと思うんですね、状況描写がないからね、
うん、
ですから読んで聞かせるのが一番いいんですよね、
うん
うん、良さを伝えるって案外難しいかもしれないよな。
そうですね、まあ、それは、うん、あの2番目に紹介した英子さんの昔話の魅力について教えてくださいにもつながるかもしれませんね、
うん、そうなんです。魅力についてね、完全につながっていく問題なんですけどね、
うん、
僕の経験では昔話の魅力ってのは今までお話したその簡潔な語り口が一つありますね。それからね、さっきもちらっと言った主人公中心の物語ね、
うん、
それで主人公の冒険物語ですよ、いわば、
うん、
例えば日本でも三枚の札なんてなし、相手は山ん場だけどね、それを小僧さんがすり抜けていくわけでしょ、うん、そういう一種冒険物語ね、
うん、
その面白さが一つありますよね、うん、
はい、
それからもう一つは自然と人間との関係を語ってるというその面白さ、
うん、
これはね、だけどちょっと年を取ってからの方が分かりやすいかもしれないですね、うん、若い子供にはあんまりそれは感じないかもしれない。っていうのは子供やたちにとってはですね、自然っていうのはむしろ怖い相手ね、
うん、
例えばカチカチ山のあの最初のタヌキとの戦いみたいなね、
うん、
怖い相手として出てくる、その意識では、それはそれでいいんですよ、子供の時は。大人になってよく見るとそれって人間と自然との基本的な関係を語ってんじゃないかって話になるわけだけどね、うん、だからその自然との関係っていうのは子供にとっての魅力っていうよりもやっぱり大人になってからの魅力でしょうね、
うん、
子供にとってはですね、怖い方ですよね、うん、恐れる。だけど最後にはその怖さを克服しますからね、みんな、
うん、
日々が出てきてもそれを克服するし、だから最後には幸せに至る、これは魅力の大きな一つね、
うん、
昔話でさ、よくハッピーエンドだって言うけど、
はい、
要するに本当ハッピーエンドなんですよ、
うん、
ほとんどの話は主人公が最後に幸せに至るで終わるのね、でその幸せってんじゃなんだって僕気になって、
はい、
かなり広く世界的に調べたことなんだけど、世界中の昔話が大体3種類の幸せになる。一つは身の安全ね、
はい、
それから一つは富の獲得、
うん、
から一つは結婚、
うん、
その3つのどれかですよね、
うん、
で多くのものはその身の安全あるね、
うん、
例えば山ん場やっつけたって身の安全でしょ、
はい、
そういうやつね、うん、あるいは鬼をやっつけたっていうのはね、
うん、
それから桃太郎なんての宝物を取ってきてますね、
うん、
でしかもあの場合にはお嫁さんも連れてきたりする話があるんで、
うん、
結婚と富が両方重なる、
うん、
あの場合には鬼をやっつけてますから危険をもう除去してるよね、
うん、
ですからこの3つ揃えてるんですよ桃太郎は、
うんう
ん、そんな風なね、だから魅力って、ね、いろんな形での魅力っていうのはあり得ると思う、
はい、
うん、それからもう一つ大事なのは、その魅力のうちの大事なのはね、昔話ってさ、何度も言うけども描写しないんですよね、出来事を語っていくでしょ、
うん、
で山が出てきても奥山へ入ってきました、それだけだよね、
うん、
グリムなんかで言うと大きな森がありました、入っていくとってこうなるわけですね、うん、暗い森がありました、それだけですね。ってことは逆に言うとですね、描写しないでその大きな森とか山奥とだけ言うから人に空想させるんだよね、
うん、
空想の余地をうんと上げるわけですよ、
うん、
それはね、考えてみれば魅力の一つだよね。
そうですね、
うん、聞いてる方は自分で好きなように空想していいんだもん、
うんうん、
ね、それは魅力の一つよね、
うんうん、
ですから案外ね、その魅力の中には語り口っていう大事な要素があるかもしれないね、
うん、
語り口から来る魅力ね、
うん、
それが見落とされているかもしれないね、
うん、
それ僕はとても大事だと思うな、
うん、続いてのメッセージですけれども、
うん、
清美さんからです、
うん、
昔話を語るときに今の子供が見たことのない道具の名前が出てくるときはどのようにしたらよいのでしょうか、う
ん、そうね、2つのことが言えるんだけど、
はい、
基本的には僕はね、
はい、
子供ってとてもその想像力が強いですよね、
うん、
想像してみる、
うん、
だからね、案外知らない言葉でも想像しちゃうっていうのあるよね、
うん、
例えば井戸があった、井戸なんて今ないじゃないですか、うん、掘り抜き井戸なんてない、
うん、
だけどその井戸の中に落っこちましたなんて話だとね、うん、なんだか知らないけど深いものを想像するんだよね。だからね、基本的に大人が気をつけとかなきゃいけないのは、子供は空想力がとても強いっていうことね、
うん、
多少知らないことでも空想して分かっちゃうよっていうことね。これはね、だって日常生活の中でも子供にとっては知らない言葉っていっぱいあるわけだ、
うんうん、
そうでしょ、
はい、
だけども分かっちゃうわけだね。大人が何か言っててさ、
うん、
なんかあの子は悪い子ねなんて言うけどさ、悪いってどういうことなんだか分かんなくても、うん、だんだん話を聞いてるうちにどんなことをすることが悪いことかっていうのが分かってくるとかね、うん、そういうふうにね、子供って文脈で想像しますからね、
うん、
だからそこは覚えておいた方がいいね、
うん、
子供が分かんないだろうと思って全部説明する必要はないってことが一つ、
はい、
もう一つはね、お話の場合には僕はキーワードみたいなものね、
うん、
これ分かんなかったら絶対お話面白くないみたいな大事な言葉は話の前に説明しておいた方がいいみたいね、
は
い、話の始まる前にね、
はい、
例えば長持ちの中に入ったなんてね、長持ちの中に入った山んばを殺すなんて言えばですね、
うん、
その長持ちって言葉が分かんないなと思ったら、話の前に長持ちってのはこういうものよと、木の大きな箱で大事なものを入れとくものよっていうのは一言あったらそれがいいかもしれない、ね、
そうですね、長いお餅ってそうかもしれませんね。
そうそう、長いお餅ね、そうかもしれないよね。ただそれがいくつもになっちゃうとね、
うん、
子供はその説明聞いてる間に飽きちゃうし
眠たくなってきますねそうですね、説明は基本的に嫌ですよね。
嫌だからね、
うんうん、
だから一言がいいですね、
うん、
それでやってって、
うん、
で終わってもし質問が出たらもちろん答えてあげた方がいいと思うけど、
うん、
大抵の場合はね、ことはなんとか説明しちゃうね、
うん、
あのね、僕よくそれで思い出すんだけど、三匹のヤギのガラガルドンっていうすごくいい絵本があるのね、
はい、
とっても子供たちに好かれて、僕のところでも子供たち好きだったから何度も何度も読んでやったけど、終わりの方でね、そのトロールがね襲ってくるところなんですよね、
うん、
その爪はヒカキ棒のようだしたって言うんですよ、
はい、
だけどヒカキ棒なんてわかるわけないんだ本当は、
うん、
だけども一度も子供たち質問したことないね。
あ、そうですか、
うんうん、想像するんでしょうね、大体大体想像しちゃうっていう、
うん、
でそういうその想像力って子供案外強いですからね、
うんうん、
だからそこに任せていいっていうことは随分ありますよ、
うん、
それはあのこの間土地屋さんに語ってもらった土地言葉についても言えるのね、
はい、
今この言葉は使わないから子供分かんないだろうと思って説明しなきゃならない、
うん、
あるいは土地言葉で語ると子供分かんないからやっぱり共通語がいいですよっていう意見もあるわけよ、
うん、
ですけど僕の経験ではね、土地言葉でもね、これは分かんなきゃ絶対ダメだっていうようなキーワードは説明した方がいいけど、
うん、
あとは想像するよ大体、
うん
うん、大体想像する、いろんな動作がね、
はい、
主人公の動作とかなんかで想像してくるのね、
うん、
あんまり気にしなくていいだろうというふうに思いますね、
うん、さて小学5年生の男の子からメッセージいただいています。
そう、
僕が初めて聞いたお話はグリム童話です。グリム童話はグリム兄弟が作った話だと思っていました。でも小沢先生の話を聞いて、グリム兄弟が集めた話だということが分かりました。その話を聞いて病気になった時も、なんか頑張って病気を治そうという気持ちになりました。
うん、
僕は都会に住んでいるのですが、学校で聞く話はいつもあのテレビ面白かったねで、昔話の話をしている人がいなくて残念です。でも僕は昔話は生きていてほしいと思います。なぜかというと、昔話はみんなに勇気、希望を与え、人の未来を変えていく大事な役割があるからです、うん、そして僕の願いは、人々が昔話を語るようになり、僕たちの子供の子供まで、
うん、
いや、ずっと昔話を知ってほしいと思います。そして世界のどこまでも昔話が広まったらいいなと思います、というメッセージです、
うん、すごい、小学校5年生、
小学5年生です
ごいしっかり
した、とても素敵なメッセージいただきました、
ね、そうですね、あのね、グリム童話はグリム兄弟が作った話だと思っていましたって言うんだけど、僕もそうだったんですよ、
うん、
僕は大学生になるまでそう思ってたんですね、
はい、
でそれはドイツ語の先生から、いや、グリム童話って昔話だよって言われて、それ以来昔話に興味を持ち出した、
うん、
だからこれ決定的に大事なことなんですよ、これは、
うん、
それとはですね、 昔話は生きていてほしいと思うっていうのは本当に僕もそう思いますね。
生きていてっていう言葉が ね、まさにそうですね、
みんなに勇気希望を与えて人の未来を変えていくってすごい5年生にしっかりしているよね、はい、僕も本当にそう思うんですけど、昔話ってね、簡単に言うけど考えてみたら無数の昔の人たちがね、日本で言えば日本中の昔の人たちが語り伝えてきたわけでしょ、しかもそれはほとんど孫に向かって愛情を込めて健やかに育ってくれよという思いで語ってきたわけだよね、でそれはね、ちょっとその陳腐な言い方かもしれないけどね、愛情の塊なんですよね、だから壊さないでくれというふうに僕は言っているわけなんだよ ね、本当僕はそう思いますよ。本当に
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。最後にもう一つメッセージをご紹介します。こちらはゆきこさんからです。もし海外の方に日本の昔話を紹介するとしたら、分かりやすいという点でおすすめはありますでしょうかというメッセージをいただいていますが、こちらは
面白いね、はい、この問題はとても面白くてね、僕もよくドイツで学会でも日本の昔話の話でたびたびしてるし、はい、講演会でもね、一般の人に対して昔話の話するんですよ、
はい、
でドイツの話と比べながらね、とってもいろんな問題が出てくるんです。
あ、そうですか。
ですからこれはね、ぜひ一回ね、はい、撮りましょうよ、はい、このために。
あ、じゃあ来週お話しして大体、
そうしましょう。
お願いします、はい、
とっても面白い問題ですこれ。
楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご紹介。